笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。お久しぶりになるんですけれども、4月の最初ぐらいからかな、2ヶ月間ちょっとお休みをいただいておりました。でその間ね、何してたのかって言いますと、引っ越しと、あとは実家の父が入院してたものですから、千葉との往復にね、だいぶ疲れてしまっていた状況だったので、お休みをいただいていたわけです。でその間ね、ポッドキャストをやってないだけじゃなくて、実はね、ブログとかフェイスブックとか、いろんなものの更新をしないで、私生活っていうのかな、プライベートなところに集中してたわけなんですけれども、そうしましたら、いろんな方面から心配の声がいただきまして、ありがたいことに。生きてるのかとかね、あとは何でしょう、控えめな方なんかだと、最近フェイスブックアップされてないみたいだけど何かあったんですかとかね、いろいろと聞いてくださる方がいて、そういう時にありがたいなっていう感謝の気持ちがとてもとても起こってきたわけです。でようやくこの2ヶ月、経った中で復活できたわけなんですけれども、休んでた間もね、実はゲストの方へのインタビューっていうのは細々といや続けておりまして、今回復帰第1弾はね、以前からとても素敵だなと思って憧れていたライフエッセンスコンシェルジュの安子さんをお迎えしてインタビューをさせていただいてます。そもそもね、ライフエッセンスって何なんだろうなって思う方もねいらっしゃると思うんだけど、これって多分なんて言うんだろうな、同じ経験をしてもこう人によって感情の抱く感情が違ったりとか、行動が違ったりとかってあると思うんだけど、そういうのってその人それぞれが持ってるエッセンスの違いから来るものなんじゃないかなっていうふうに私は感じたんですね。今日のインタビューをぜひ聞いてみて、それぞれね、皆さんの持っているエッセンスを活用するとどんな生き方ができるのかっていうのをちょっと楽しみに聞いてみてください。インタビューは渋谷のセルリアンタワー東急ホテルのラウンジ座房にて行っております。それではどうぞお聞きください。本日のゲストはライフエッセンスコンシェルジュの安子さんです。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
安子ちゃんって呼んじゃって、
安子ちゃんでいいです。
いつも通りの安子ちゃんで呼ばせていただくんですが、本当にね素敵な方で、
ありがとうございます。
1年くらい前でしょうかね、2年前ぐらい
、
初めてお会いしたのが、今日ね、安子ちゃんと初めてお会いした時に買ったバッグを持ってきた
そうだそうだ、
このね、バリのバッグ、
イベントで会ったのね、
そう
最初ね、
なんだったかな、販売ジュエリー
と、マウイのジュエリー と、バリバッグ、
バリバッグの販売会をね、安子ちゃんが、あれはプロデュースしてたのかしら、
主催してた、
主催してね、主催していらして、そこに私は参加をさせてもらって、はい、購入しましたあ、ピアスは忘れちゃった
でもね、みんな大好きで使って
ね、そう、すごくね素敵な、いつもね素敵な、なんて言うんでしょう、場を作ったり主催したり、人をプロデュースしたりっていうことをされてる安子ちゃんなんですけれども、ライフエッセンスコンシェルジュっていうお名前でね、活動されてるんだけど、これって何を、具体的には何をしてるんですか。
最初は、ライフスタイルコンシェルジュとかも言ってたことがあるんだけど、
ちょっと違うんだね、
そうそうそう
スタイルがエッセンスになったの、
そう、でもなんか、人はみんな自分の中にエッセンスがたくさんある、で人生の中でもいろんなエッセンスを、体験したり体感して自分のものにしているものがたくさんある、それを自分のライフスタイルの中に取り入れていく、自分の気づいてないこともあるじゃん、これを取り入れていくとどういう風に変化していくのかなとか、なんかそういうことを感じてほしくて、そのエッセンスっていう言葉を大事にするように。
その、なんだろう、今もう取り入れてるのに生かしきれてないものがあるとか、そういう感じ、
そういうこともある、 しきれてないし気づいていないこともたくさんある、自分の生きてきたストーリーの中でたくさんのエッセンスを持ち合わせたり体感して感じてるのに、なんかそれを生かしきれてないなっていう自分のライフスタイルの中に、それをどう生かしていくといいのかなっていう、
そういうのをアドバイスしてあげたりとか、見つけ出してあげたりとか、
気づかせてあげたりとか。
なるほど。え、具体的にはどんな感じなんですか？お話聞いてとか、
コンサルティングみたいな感じでお話を聞いて、まず気づいてもらうっていうか、自分にこんなエッセンスあったんだ、それが誰かのお役に立つことであれば、こういうふうに伝えていこうというご提案したりとか、イベントの時とかもそのエッセンスを引き出してあげると、本当にそのイベントがしたいのか、
義務でやってるのかとか、
でももっとこうした方がこのイベントにはその方が持ってるエッセンスを組み込むと、来るお客様により持って帰ってもらうのが増えたりもするし、来るお客様が変わったりもするので、そんなお話したりしながら作っていくっていう感
じ。そうなんですね。そうすると、なんて言うんだろう、普通の主婦の方が、生活の中で、そのエッセンスを生かすっていうのもありだし、自分でもお仕事してらっしゃる講師の方とか、なんか販売してる方とか、そういう方に対してのアドバイスかも。
全然普通に、私も子供がいて主婦でもありっていう感じだから、そういう観点でもお話ししながら引き出していくこともできるし、もうすでに起業したりとかしてる人は、自分はこういうやり方ですみたいなのも決まっちゃっている人もいるけど、でも人は変化しているし、毎日いろんなことを経験して体感してるから変わっていってるじゃないですか。エッセンスも増えてる。
確かに、昨日より確実に今日の方が多いよね。
けど今までのそのエッセンスにプラスアルファする、両方を生かしていけるようなご提案をして
る。面白い。一人の人の人生に寄り添って、なんていうんだろうな、見つけてあげたりとか、
そうだから結構、自分の人生振り返る時ってあんまりない。
ない。
忙しいもん。そう日々に追われてる人が多いから、なんか私とご縁いただいた方は、今まで生きてきたストーリーを結構書き出してもらったり、会う前にね、書き出してもらったり、話してもらったりして、何に気づいたかとかね、そこを話していくと、こんなこともやってたからこういうこともできるんじゃないかっていう発見があったり、いろいろ面白いことが起きるというか、
なんか何もね、例えばやってない、パートに出てる感じの方とかが、例えばやすこちゃんとお話をすることで自分のね、エッセンスをこう引き出してもらって、これ誰かに役立てるんじゃないかって言って起業しちゃったりってこともあります？
起業っていうことにこだわらなくても、こう自分が伝えていける場を持つとかね、
お茶会みたいな、
そうだから、イベントじゃなくてお茶会の依頼も多くて、なんか伝えたいエッセンスは見つかったけど、どう伝えていいか分かんないし、お茶会ってこう世の中でね、SNS とかで見るとすごい華やかにやってる人多いでしょ、
派手なの結構
そうイメージ、ホテルのラウンジでやんなきゃいけないのかとか、なんか人数少ないと集まってないみたいに見えるじゃないかとかね、
それすっごい感じる私
そうだからみんななんかこう一歩が踏み出せない、
そうですね、
私が一番最初にそのイベントのお手伝いしたいなと思うのは、思ったのは、こう一歩を踏み出せない人のお手伝いしたいなっていうところも原点もあったので、本当にお茶会したいんですけどって言ったら、前やった時はその人が暮らしている街のカフェの方がその人らしさが出るから、そこでやりましょう、
そうですね、
ってやったり、
わざわざこう
都会に出てきたり ね、なんかそんなことしなくても、その人のお家でもいいし、じゃあお家でやるならどんな風に整えたらいいのかっていうところを伝えたりとか、いろいろ
素敵、自然体でできる
ように、そうその人が自然体にできるようなことをお手伝いした
り、そうなんですね、
なんか自信が持てるんですよね、なんか自分のエッセンスに気づくと、
あ
なんかエッセンスに気づいてない時って人と比べやすくなっちゃうし、
わかります、
うん、あの人はこうだけど自分はこうじゃないんだなとか、足りない部分にフォーカスしちゃうけど、
しちゃうね、そっか、それで持ってるものに気づいていけば、
うんうんうん、
自信を持って言葉も発することができるし、うん、
すぐに起業しなくても、うん、自分 の, そのライフスタイルの中、お家の中だったり、うん、結婚してもでもしてなくても、その時間の使い方とか、日々がこう充実してくるので、
そうですね、
そっから変化していくので、
うん、
すぐ起業じゃなくても、
うんうんうん、徐々に、
そうそう、進んでいくスピードが速くなる、
うん、あ、
立ち止まる時間が短くなる、イメージ、
そうですね、やっぱりこう、なんていうんだろうな、じゃあやってみよう、起業してみようって思っても自信がないから、うん、あ、できるかなとか、うん、ヒルヒルヒルってこう火がさ、ちっちゃくなっちゃったりするじゃないですか。
自分もそうだったからね、
エコちゃんもそうだった、そうそうそう、
だから、うんうん、自分が体験したことを、うん、で変わったことをお伝えしてるって感じ。
あ、うん、もう先を行く先輩としてみたいな。
そんなに大切なことじゃないけどないけど、うん、なんか自分が経験したことじゃないと伝えられないと思って、
うん、そうですね、気持ちもわからないもんね。
そうそう、だから、うん、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないはない、こう寄り添いながらそこを伝える、
だからより自然体なんだね。
そうかもしれない。
うん、そうでね、いつも私は Facebook とかでやすこちゃんが立ち上げてるイベントとか、
う
ん、プロデュースされてるものとかをチラチラと見てるんですけど、なかなかタイミング合わず行けてないんですけれども、
う
んうん、いつもね、素敵な場所をね、選んでらっしゃるなってすっごく思ってて、
うんうん、なんか皆さんにそう言っていただいてね、うん、嬉しいんですけど、
うん、
まあ、自分で仕事をしようと思った時に何ができるかってね、自分のエッセンスを私も自分でこう紐解いていった時に、本当に自分が好きで、
うん、
自然にできることを仕事にしたいと思ったんですよね。
そうですね、うん、
その時に場所をいろいろ行くの好きだし、
うん、
気のいいところに行くのが好きで、
うん、気のいいっていうのは、
心地よく過ごせるところ、
うん、居心地がいい、
居心地がいい、そうそうそう、来た時も帰る時もより気持ちよくいられる場所が好きだったりするので、自然にそういうとこを選んでたので、それが皆さんに伝わればいいなと思ったから、今はまあご依頼を受けてね、探すこともあるけれども、基本自分が行ったところだけ、
ここはいいって知ってるみたいな、
そうそうそう、知ってる、そう、そこが合うなっていうところをおすすめしたりとかして、でもやっぱりどんどん変わるので足しげく歩き回ってます。
うわあ、そうなん、楽しそう。
そうそうそう。
いいな。
そう。でなんかそこ、うん、まあ最初はネットで調べるようなね、新しいご依頼があったら調べたりもするけれども、実際にそこに足を運んで、ちょっと変態なところがあるのでね、私そうやって
選んとかで。聞きたい。何、どこが変態なの？
なんかその場所が良かったりだけじゃなくて。その道すがらの雰囲気とか、会場であればお手洗いの動線だったりとか、こうそういうなんていうのかな、あとレストランだったらそのオーナーさんのストーリーをまず追うんですよ。
へえ、どうやって調べるの？
それでネットでも調べるし、あ、いいなと思ったらお会いしに行くんですよ、お店に。
あ、ネットで調べるだけじゃなくて、
私実際に会いたくなっちゃう人なので、で会いに行くと、まあ、店長さんだったりがいる場合もあるから、そこでお話もできるし、意外とオーナーさんに会えたりもするんですね。
タイミングがいいね。
そうそう、
持ってます
ね。でお話をしたりすると、なんかそれがお店に出てるっていうか、
あ、その人のストーリーが、
うん、し、その働いている人たちを見るとすごくよくわかるし、客層をじっくり見たりとか、時間帯によって違うから何とか通ったりとか、なんかそういうちょっと変態なことをしながら探すというか、 あのご縁をいただくっていう感じ。
だから外さないんですね。
いや、私の中では外してるっていうか、違うなとか、あ、残念って思うところもあります、あります、それは皆さんにお伝えしてないから。
あ、なるほどなるほど、そっかそっか、もう外してないとこだけを皆さんに ね、 なんか教えてね、
あのご予算があっても、あのそういうところはおすすめしない
ですよ。なるほど、そうなんですね。私なんかだとね、あの素人だと本当にもうネットで検索して、もう即予約しちゃうわけですよ、行ってえみたいな、
あるよねと思います。
そう
でもまあそれができちゃう世の中だから、簡単だし、あの 時間短縮ではそれですごくいいと思うんだけど、やっぱり外した時にね、お客様だったり自分も嫌でしょ、
ちょっと残念だもんね。
なんか多分コンテンツがいいのにそれが伝えられなかったりするから、もったいないなって、よく Facebook でとかでもここでやりましたっていう感じのお写真出ても、あ、もったいないなみたいなのもあるじゃないですか。
ある、まあ、自分もやっちゃってるけど。
いやいやいや、そうだからなんか、でもそれをこうね、あの探すのとかって時間費やすのって結構エネルギーいるので、そこをやりますよって感じ。その人が苦手としてることを好きで自然にするのでやりますよっていう感じ。
そう、以前ね、私もやすこちゃんに教えていただいた場所で、あの読書会をやらせていただいて、
横浜じゃなくて、ね、
恵比寿
だ、
そう、あのとても好評でした。
ありがとうございます。
確かに言われてみると道すがらっていうのも分かる。ちょっとね、込み入った場所で一人ね迷子にはなったんですけど、それもまた面白いじゃない。そう、なんかね、分かりますね。行くまでも楽しい。
そう、私一人では行かないけど、
そうそうそう、
こんなとこだったら行ってみたいとか、結構皆さんあるので、その要望に応えたり、
いいですよね。
まあ、全部が全部ね、最終的に丸じゃない時もあるけれども、まあ、それはもう毎回学びです、私も。
そういう、ね、あの場を選ぶのことがとても長けてるやすこさんなんですが、今日は、
はい、
あの渋谷のね、セルリアンタワーのホテルのラウンジということで、こちらを選んだ理由みたいなのは、
渋谷か新宿でってお話をいただいて、あのどちらも大都会のどこか、でもやっぱりあの、ね、こうゆったりお話をしたかったし、こう緑があるとか自然の光が入るとか天井が高いとか空間でなんか何時間いたら出なきゃいけないみたいなのはちょっと、
そうですね、
あれだなと思って、ここは本当にゆったりできるし、新緑が美しい時期なので、なのでその感じの中がいいなと思って。
ありがとうございます、はい、いいところを選んで。、はい、ね、あの、まあ、先ほどお子さんがいるっていうお話をちょっと聞いて、子供さんを育てながらね、今、そういった素敵な働き方をしてるんですけども、今のスタイルの働き方になってどれくらい経つんですか？
今のようなスタイルになりたいなとか、気づきたいな、あ、それを気づかせてもらったのは8年ぐらい前。
あ、そうなんですね。そこから準備をして、
準備っていうかね、その時はあんまり意識してなかったと思うんですね。
こうなりたいなっていうイメージだっけ、
とか、なんか自分を大事にすることを気づかせてくれたのはそれぐらいの時からね。ライフワークとかその辺で今のようになってきたのは2年ぐらい前から徐々に。
そうなんですね。
はい、
じゃあそのね、8年前に、あのこういう感じで生きていきたいっていうふうに思った時は何をしてた
の？その時、その時は普通に OL さん、OL さんしてました。
OL さんをしてた。あ、じゃあ子供さんも育てながら OL をしてた。
OL さんっていうか、その時はね、あの羽田の国際線のターミナルでコンシェルジュっていう仕事で、コンシェルジュっていう名前今つけてるんですけど。
なるほど、これも経験からのストーリーから
道先案内人っていうかね。
そうだった。
そうなんです。
英語もペラペラ、
ペラペラではない
よ。よ、喋れる。
好きだけどって感じです。
素敵、いいな。
羽田の国際線のターミナルで立ち上げに関わって接客を。
国際線、そういえば、そうですね、
できた頃 にちょっと関わらせてもらってお勤めしてた。
かっこいいですね。憧れですね。私
空港が好きで、もともと若い時は、うん、もうフライトしてたんで、
ね、そうですよね。CA だったんで、
そうなんです。だから好きで、好きなことしかしてないんですよ。自分 の, あ, のあれをたどると、
たどると、はい、素敵です。好きなことでね、やっていけるのが一番だもんね。じゃあ最初はもともと CA でお仕事されてて、うんうん、まあ、結婚とか出産とかして、
もう 十数年専業主婦。
あ、そうなんだ。専業主婦の時代もあるの？
ある。12、3年専業主婦です。
あ、本当。
そうです。で、社会復帰が空港の羽田でした、
うん、なるほど、ね、その時ってお子さんといくつぐらい？
ね、小6、中2ぐらいです。
あ、じゃあちょっとお母さん外出るわねみたいな。で、そこで、まあ、社会復帰をして OL をしながら、あの、まあ、2年ぐらい前から今のスタイルということで、うん、もう会社も辞めちゃったってことです
ね。そう、会社、その空港を辞めた後また違う会社にお勤めご縁があったんだけど、やっぱりそういういろんな学び、自分なりの学びだったり、いろんな方のお話を聞いたり、まあ、自分がこれからどんな風に生きていきたいかなっていう向き合うきっかけをたくさんいただいたので、その中でお勤めの中だけにいるんじゃなくて、まあ、そこで学んだことをどう生かすかなっていう風に考えていくと、今の形に徐々に徐々に。まだあれですよ、家庭。
まだこれからね、伸びしろがたくさんあるっていう感じの。でも会社を辞めるときにね、やっぱりこう心配だったり不安だったりってことはなかったですか？
やりたい、あ、会社勤めも嫌ではなかったけれども、より自分らしく生きていくっていうことの方にフォーカスしてたから、不安とかよりも楽しみだった。
そっかそっか、会社も楽しかったのにっていうのがね、
でもなんかこうやりがいとかね、なんかでもこう教育してもらったりとか学ばせてもらったことは大きいので、そこをどう生かしたいかな。
やっぱりあの、なんて言うんだろう、お勤めしてる時って例えば勤務する曜日が決まってたりするじゃない、
はい、
ね、でお休みの日はじゃあ子供と遊んだりとか、自分の好きなことしたりとかってできるじゃないですか、はいはい、それが自分でお仕事するってなると、うん、その辺の線引きとかってどんな感じでやってらっしゃるんですか？
あ、子育てとお仕事のバランスってことですか？
プライベートの部分とか、
子供たち、なんかうち夜みんな出かけ、ね、ある程度大きくなってきて、そうそうそう、あの、学校だったりも遅く帰ってきたりとかしても、家帰ってくるとなんか夜みんな集まるんですよ。
へー、夕飯とか。
夕飯にはいなかったりするじゃない、男の子だからね。
もっと遅い。
そうそうそう、いないんだけど、夜遅くてもみんなが家に集まると、なんかお茶の時間があるの。
素敵だな。
いない人もいるのよ。お茶の時間があって、なんか今日これ買ってきたとか、でお茶を飲むみたいな感じの時間があって、
男の子2人でしたっけ？
そうそうそう。そこでなんかいろいろ話したり、でもいない子はいないし、そうそうそう。こうしなきゃいけないっていう感じはあんまり作ってないかな。
なるほど。自由にしてたら自然に集まってきちゃう。 いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？得意なことっていうのもその人のエッセンスの一つだと思います。やすこさんと話しているとどんどん自分のいいところが見えてきて、毎日がとても楽しくなるんです。直近では6月9日土曜日にエッセンスオブライフというイベントでね、やすこさんと実際にお会いすることができますよ。ぜひ Facebook の方でフォローしてチェックしておいてください。この番組は企画幸せ体質桜美雪、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。